い、こんばんは、マロンです。マロンの夜カフェ始めました。はい、今日はボリューム3です。一応コンスタントに3回目も無事、オープンしておりますけれども、まだまだ1月明けてね、そんなに日が経ってないですね。皆様はいかがお過ごしでしょうか。もうお仕事モードにちゃんと戻れましたでしょうか。なんて言いながら、私は普段からあんまりカレンダー通りの生活をしてる職業じゃないんですけれども、なんでね、まだお仕事モードなのかどうなのか人に尋ねておきながら、自分がよくわからないことになってますけど、年明けはね、今年はあんまり忙しくなくてゆったりしてまして、まあ、そういう時だからこそ会いたい友達とかにね連絡取ってちょっと食事したりとかしてますね。例えばその年賀状でびっくりしたんですけど、例えば今年いただいた年賀状に、いやもう今年こそ新年会したいよねって、いつ会えるかなって書いてあって、その方はなんとね2年も会ってないんですね。知らない間に2年も経ってしまって、それまで結構会ってたんですけど、今年こそはって思ったりするんですけど、やっぱりそのカレンダー通りじゃない仕事だからっていうのもあるんですけどね、今だって思った時にちょっとやっとかないと、なかなか次いつできるか分かんないみたいなとこがあって、でそれはそうだな、今ちょうどお掃除もね年始なのに掃除してるんですけど、それも今やっといた方がいいなっていうのもあって、まああとその普通ねお掃除なんか年末にやるんですけど、私は1年通して気になった時に今だと思って割とやってるタイプで、でそのあと暦が大晦日から元旦じゃなくて、よく節分で区切る方式もあるじゃないですか。で私なんかその運勢なんか結構参考にしてたりするので、となると今年は2月3日がね節分なんで、とりあえずそれまでにすっきりするぞっていう感じでちょっと今ね掃除してますね。でクローゼットの中とかをちょっと今やってるんですけど、最近は断捨離なんか流行ってますけど、そういう仕事柄のペースがあってか、結構ね私はすごい早いのかもしれないですね、仕分けが。皆さんどうやって断捨離してます？ゆっくりやってますか？アルバムなんか見るとちょっと思い出に浸って1時間なんてこともあるかもしれないですけど、私割とこう早いのかもしれない。いる、いらない、いる、いる、いらない、いらないみたいな感じでやって、なかなか今ね気分的にすっきりしてますけどね。もうちょっとしたら終わるんで、そしたら部屋もすっきりして、お部屋がすっきりすると心の状態にも同じ効果があるってことなんで、そんな感じでね年節分をね超えられたらいいかななんて思ってる今日この頃です。はい、あと先週ちょっと着付けの話なんかをね抱負として話しましたけど、今日はもう一つの抱負、それはジャズピアノですね。言っておきながらちょっと気持ちが重めですけど、それはなぜかというと、なんで始めたかっていうとですね、最初はそのジャズボーカルとしてもっとアドリブできたらいいななんて思ってあったんですよ。それであとその自分で曲もね書いたりするので、そういう時にコード感とかいろいろやっぱり自分の手癖みたいなのがもうちょっと自分の中で飽きてきてですね、もっと新しいものをこう空気をね取り込みたいななんて思っていたりして、そしたらそのジャズボーカルとか習うんじゃなくてジャズピアノを習った方がそういうもの に役立つんじゃないかなと思って始めたんですけど、方向としては全く間違ってなかったと思うんですけど、なんていうかね、蓋開けてみたら想像してるよりすごく奥が深くて、なんか泳いでも泳いでもその先にまだそこがあったぞみたいな感じで、なんともうそろそろ3年が経とうとしてるみたいでございますで、そうですね、なんかとにかくなんだろうな、もともとね、その全然できないわけじゃないんですよ。そのコードも大体のコードは分かったりして弾けたりして、まあ、譜面も読めるんですけど、まあ、それが当たり前っていう前提で進んでいくレッスンで、でそのジャズならでは の, 響きを大事にしたコードの押さえ方と、あとそのアドリブっていうのをね、いろいろやるっちゃやるんですけど、それね、簡単に今のように簡単に言うと簡単なんですけど、やっぱりこうだと思ってるコードと違うものを押さえなくちゃいけないっていうことと、そして右手はアドリブをするっていうことがね、やっぱり難しいですね。であと、なんていうか、その例えば C メジャー7だったらドミソ C なんだけど、ドはベースの人が弾くからミソシレを弾いてくださいとかね、それでもう私その押さえ方がそのコードネームによっていろいろ違ってですね、ですごい響きは綺麗なんですけど、もうパッと見ていつも弾いてる癖のところじゃないとこ押さえなくちゃいけないっていうのがね、難しそうじゃないですかそれをあらゆるキーで弾けるようになるっていうのはね、ちょっとなかなか気が遠いなと思うんですけど、ちょっとね頑張ってるとこです。はい。であと、その最初の1年ぐらいは本当にその説明の用語についていけなくて、その用語がわからないんですけど今の意味がみたいなことがすごくあって、でやっと最近、あれはこれのこと言ってたんだとかつながってきて、なるほどねっていう、その例えば理論だけすごく詳しくても実際弾いてみた方が早いってこともあるし、あと弾いてるだけじゃちっともわかんないってことを理論で一回ちょっと噛み砕いてみると、おーっていう、例えば今まで当たり前にやってたことも、あ、そういうところが好きだから弾いてたんだっていう発見があったりとかはするんですけど、ただその面白さよりも奥の深さの方がなんか私の中でちょっとダメージ大きくてですね、でもせっかく今分かり始めてきてたんで、来てるんで、もうちょっとやるぞっていう感じでね、ちょっとね食らいついてるとこなんですけども、で一応その、まあ、着付けと同じようにですね、なんかモチベーション上げるために、今度ですね春にちょっと発表会があって、まあ、みんな1曲ずつの披露なんですけども、それをね今までちょっと参加しなかったんですけど、今年はちょっとエントリーしてみまして、まあ、それをもしかしたら YouTube で公開するかもしれないんですけど、まあお恥ずかしいありさまかもしれないんですけど、ただそのね、発表するってことも大事だけど、発表するぞって決めたからには練習せざるを得なくなるじゃないですか。だからそこに自分を追い込んでですね、やっていくことに意味があるんじゃないかなと思って、あと1ヶ月半ぐらいかな、できる限りちょっとどれぐらいできるかね、やってみようかなと思っているところです。これが2つ目の抱負でしたね。もうまだそれで自分の歌のアドリブに生きるかとか、自分が曲を作ってる時に、あ、ここ新しい感じがするとか、そこに一体いつ行けるんだろうと思って、あんまり考えるとちょっと悲しくなってくるんでそれが来る日がいつか来ると思ってね、楽しさを失わないようにちょっと今ね、今年もね頑張っていこうかなと思ってます。 まあ、例えばそのソロライブやるときにもう恥ずかしくても失敗しても何でもいいからちょっと一曲絶対ジャズピアノを弾き語りするとかね、そういうふうにちょっと課題として盛り込んでいこうかなと思ってますので、また、まあ、ライブの日にちも決まってないですけど、決まった暁には絶対あのやりますね。なのでちょっと楽しみにしてもらえたらなと思いますね。あとそうだな、まあ余談ちゃ余談ですけど、あの本当ねピアノが難しいってなぜ思うかっていうと、あの私あのもともと歌よりも先にあのちっちゃい頃からエレクトーンを習っててですね、エレクトーンからのピアノなんですごく難しいなって思うんですよね。あのエレクトーンってちょっと変わった楽器で、あのまあ、ご存知の方はご存知だと思うんですけど、左足がベース、左手がコード、右手がメロディーで、あの2コーラス目はその右手がアドリブになったりなんかして、でリズムドラムなんかは私が習ってた頃はあのドラムを、まあ、パターンを右足でねストップスタートストップができるんで、それをやってたりとか、あとそのフィールおかずってわかりますか、曲の区切りでちょっとこうドラムパターンがこうにぎやかになったりする、それをピュッとねあの合間に右手でピュッてボタンを押さえたりしてたんですけど、今はあの進化して、ドラムパターン多分打ち込みで一曲まるまる流れるようにして弾くようになってるんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、そんな感じであの一人で完結できるあのバンドみたいな状態の楽器なんですね。なんでまあ良かったことといえば、まあそのそうだな、あのデモテープを作るときは打ち込みはね、あの何も考えなくてもねできますよね。なんとなくベースの音でベース入れてコード入れて、まあ、歌歌ってっていうこととか、まああとドラムもなんとなくこんなパターンでこんなフィールだろうとかいうのもなんとなくはできるので、そういうところは良かったかなって思いますね。でただなんていうのかな、自分でね結構一人でやっちゃうみたいな性格になったのはね、エレクトーンあったんじゃないかなって思うんですよね。で自分でやりたい時にやりたいようにやっちゃうっていうのが、そのさっきの断捨離とか お掃除するタイミングとかもあるんですけど、なんかそれがあまりにもちょっと自分で自由すぎてどうなんだろうってたまに思う時ありますね。もう本当にこのコツコツするっていうのが苦手 でだからこそ、その例えば着付けとかピアノとかはそのある程度はこうやらないとできるようにならないことじゃないですか。それもまあ、私の中ではちょっとコツコツに近いものがあって、でいかにこうコツコツしてる感じに感じなくしてできるようになるんだろうってことをまたね考えたりしてねやってるんですけど、まあそれもね、だけど人それぞれコツコツが好きな人もいるし、まあ私みたいにだから例えば本当にのめり込んじゃうとはって気がつくと4時間5時間平気で立ってるみたいなこともあって、あれ何にも食べてないとかね、そういうところもあったりするんですよ。だからまあそれは人それぞれの個性でいいかなとか思うんですけど、まあそういう意味でもね、今年はちょっとコツコツに近いようなことをいろいろなんていうのかな、身につけるために勉強できる年にしたいななんてね思っているわけですまあそんな感じで、だからこれからもまた来週なんかもね、そういったまだまだ抱負があるって言って抱負いっぱいあるんですけど、だいたいここに焦点が合ってきますね。そのコツコツするっていうことをやるっていうのにね行き着いてますけど、また引き続きそんな話をねお送りできたらいいかなと思っておりますです。はい、はい、じゃあ、また こんなところにしまして、次来週ですね、また続きをお話しできたらいいなと思っております。では今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではそろそろ閉店の時間にいたします。また明日からも皆様の良い日になりますようお祈りしてます。それではおやすみなさい。いなくていい今は